FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は博士課記念酒造博物館にお邪魔をすることにしまして、こちらでは今秋季特別展、秋の特別展ですね、やっていらっしゃいます。ぜひぜひ拝見したいと思ってやってまいりました。いつものようにこちらでは大浦学芸員さん待ってていただきました。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔をいたします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
春に展覧会、そしてまたいろいろその間には特別展以外の展覧会企画展がありまして、秋になるとまた特別展、
はい、
年に2回の大きな展覧会ですが、今回はどんなテーマで得られるんですか。
今回はですね、はい、焼き物グラフィーというですね、名前をつけておりまして、
焼き物の歴史みたいなことですか。
そうですね、あの焼き物といって、まあ、陶器とか磁器とかがメインの展示になります。
そういうものですね。焼き芋ではない
、はい、そうですね、秋ですけどね、
はい、そういう焼き物、まあ、特集みたいなことでしょうけど、まあ、こちらにはもう焼き物といっても陶器にしてもすごいたくさんのものが収蔵されていますが、その中でいろんな、分け方って言いますか、見せ方っていうのがあるんでしょうけれど、どんなふうに工夫されたんでしょうか。
そうですね、今回はですね、まあ、焼き物を、まあ、用途をですね、食器ですとかお酒を飲む器ですとか、
はい、
そういったものの用途についてご説明したりですね、あと描かれている模様ですねについて、まあ、吉祥文というですね、おめでたいですね図柄がありますので、それについてお話をしたりですね、あと最後にやはりこれらの焼き物の技術というのが中国から来ておりますので、そういった中国との関係についてもですね、展示で見ていただければと思っております。
もともとは中国から日本に入ってきたもので、日本で焼き物のこう生産が始まったというのを、どの辺が一番最初だったんでしょうね。
そうですね、陶器については、はい、奈良時代にすでに陶山祭というのがありますので、はあ、奈良時代ぐらいから、まあ、古代からやっているんですけれども。
ああ、そうなんですか。
時期ですね、
ええ、
時期についてはちょうど今年ができて400年の記念の年と言われております。
そうですか、400年になるわけですね。
そうですね、
まあ、時期で言うと有田焼とか我々親しんでますけども、そういうものが日本で始まってから400年という。
そうですね、まさに有田焼がですね、日本の時期の始まりになりますので、400年とことになります。
そうですか。いや、まあ、それもここでは今回の転換の、まあ、一つのきっかけにもなっているわけですね。
そうですね、まさにきっかけがそれですね。
じゃあ、まあ、展示室の方入れていただいて、ずっと見ながらまたお話聞きたいと思います。
はい、
一番最初とっかかりの、まあ、A 室ですか、展示室へ入れてもらうと、あ、こう一番最初のガラスケースのところに煎茶の道具がセットで出てますね。これは煎茶の時にはこんだけのものが使われてますよというのが全部出てるという感じ、すごいですね。水屋の中にしまわれたお茶碗から、それからもうお客様の前に運び出されようとしている急須から、お茶碗から、茶卓まで、それから手前に綺麗なものが広げてありますが、これ何でしょうね。
これは茶具式というものです。で、まあ敷物なんですけれども、はいはい、ただ敷物だからといって侮れないような描かれ方ですよね。
絵が描いてありますね、墨絵ですが、これは枯れ木と大きな岩が書き込まれていますね。 隅の濃淡でとても綺麗なものですけど、宦官古木の図というのはちゃんとキャプションでついてる。これはもう作品なんですよね。
そうですね、歴史とした画家が描いております。
うん、まあ、こういうものを敷いてこの上で茶具を並べられたりするんでしょうね。
そうですね、
向こうには炉もありますし、それからお花を生ける壺もありますし、大きな急須、水差し、さらにはお菓子の鉢、さまざまな道具、これ何種類ぐらいあるんですかね。
そうですね、大体15種類ほどですね。
そうですか。でお道具が入るこう箱がありまして、まあ、その箱の中に全部こう収まっていくんでしょうけど、その蓋に絵が描いてありますな。
そうですね、
綺麗ですね。あの絵も
あれも蓬莱山というところで中国をイメージしてますね。
それからあの屏風があの後ろにこう立ててあるんですけど、この煎茶 あのお茶席の屏風ですから背が低くてこう小さなものなんですけど、長さが1メーター50ぐらいかなというふうなもの、高さは3、40センチぐらいで、竹でしつらえてあったり、下の方は板なんでそこには絵が描かれている。これ珍しいですね、真っ青な空にあれは鳥が飛んでいますが。
そうですね、鶴舞鶴という作品になっておりまして、鶴が飛んでいる様が描かれていますね。
これも有名な画家が描かれたものなんでしょう
ね。そうですね、先ほどの茶具式と同じ画家ですね。こちら今回の展示ではその山本春挙という人の掛け軸も展示しております。は
い、そうなんですか。相当な方の、絵に筆になるものやと思いますが、そういうセットがこう出てるっていうのもまた楽しい。いきなりこう陶器焼き物の展覧会の一番最初が煎茶の道具のセットということになりましたが、大きなガラスケースをぐいっと回っていきますと、綺麗な鉢が、これ何入れるんでしょうね。この鉢は
これは配線と言いまして。
あ、配線ですか。鉢ではないんですな。
杯を洗うというのが江戸時代の後期ぐらいに流行りまして、はいはいはい、まあ、おちょこをですね、はい、洗ったりですね、そこに水を張っておちょこを浮かべて見て楽しむであったり、はい、そういう使い方がなされていたもの。
そうですか。まあ、今時配線と言っても、知ってる人、若い人なんかはご存知にならないと思いますが、お互いに杯を交わすという言葉があります。酒席で杯を交わすときに、自分が使った杯をちょっとこの配線の水につけて洗いましたよということでまたお返しする。で、受け取った方はまた飲まれて、次に回すときにはまたその配線でちょっと水につけて洗われるって、その配線ですよね。
そうですね、
直径30センチほどで、まあ、高さが深さは15センチぐらいでしょうけど、ちょっと首がついてますので、全体としたら20センチから25センチぐらいの高さになる。花の絵ですか。いっぱい絵が描いてますが。
そうですね、一番見ていただきたいのは鳳凰が、
はい、鳳凰が描かれてますか。
一番大きい、そうですね。
はあ、すごいな。はあ、そうですか。立派な絵柄ということになりますね。
そうですね、
その隣には今度は逆に平べったいお皿ですね。40センチは優にあるでしょうね。これはどこの焼き物なんでしょうか。
これは伊万里焼きになりまして、はい、大きなですね、はい、お皿になっています。はあ、でこれもですね、やはり中国の影響を受けてこういう大きなお皿が登場しているという形になります。
これはもう日本で作られたものなんでしょ。
そうですね、
伊万里で、伊万里で作られた、九州で作られたものということ
ですね。そう
ですね、綺麗な青ですね。
ボタンが描かれています。
あ、なるほどね。まあ、そういう小さな、お皿とか、まあ、お鉢とかもいっぱいありますけれど、ちょっとこれ珍しいのちゃいます。四角い段重ねのお重箱、これ普通は木で漆で作られたものが普通やと思います。これ陶器、磁器ですか。
磁器になってます。これも伊万里なんですけど、
これも伊万里、鮮やかな色ですもんね。
十二支が鞠の中に描かれてまして、見ていて
鞠の絵がいっぱいあって手鞠になってて、その手まりの中に十二支の動物が描かれる、これは珍しいです。またおめでたいというか、
珍しいと思います。
四段重ねですもんね。 これは本当に珍しい、普通を重箱は漆です。
そうです ね、
巻絵が描いてあるっていう。
出す時重たかったです。
これめったにこれは動かさはれんのちゃいますか ね。
私も初めて触りましたんで。
この部屋だけでも相当たくさんのものがありますが、ちょっと次の部屋へも移ってみたいと思います。移る時に渡り廊下あるんで、渡り廊下といいますか通路になっている部屋があるんですけれど、その部屋のケースの中にはこれ鮮やかな焼き物がずらりと。
そうですね、こちらが全て伊万里焼きという形になります。
全部伊万里ですか、これは見事やな。そうですか、伊万里のお鉢、お皿、とでもあの豪華版ですよね。
そうですね、そういうあの絵柄が華やかなものを特に選んでですね、はい、ここでは展示しております。
なるほどな。一番最初にはこれ50センチほどあるでしょうね、深さも15センチぐらいあるんちゃうかなというふうな、まあ、お皿というかお鉢というか、この中に料理やらバーッと盛り上げるんでしょう。
そうですね、もう何分あるかという感じです。
本当ですね。からお鉢がその隣にはまたずらりと並んでいます。ちょっと大きめのお鉢もありますし、まあ辰馬家ではこういうものをお正月なんかに料理を持ったりしてお使いになったんでしょうね。
そうですね、まあ、そういう想像をかきたてるような、
本当ですね、こういうのをみんなが各取り巻いてご家族やお客さんやら並んでお食事されるの楽しいでしょうね。
お酒も美味しかったと思います、
僕なんかこううっとり見とれてしまいますね、このお鉢ね。そういう通路に、お鉢が並んでいましたが、さて B 室奥の部屋へ参ります。こちらへ来るとあの部屋の真ん中にガラスのケースが立っていまして、そこに真っ白の白磁の壺がありますが、そこには、紺色藍の絵が描かれています。これはどういう作品なんでしょうか。
そうですね、あの染付という技法で紺色になっているんですけれども、はい、真ん中に龍が描かれています。でこちらのお部屋はですね、はい、先ほども模様をですね、ご紹介すると申し上げたように、あの模様の中でも、はい、めでたい図柄、吉祥紋
を、おめでたい絵柄が、あの描かれた焼き物、
そうです、ね、
この部屋に集まってるわけですね。
そうですね、あのこちらでは龍ですし、
これ龍ですね。
そうですね、あと鳳凰ですとか、あとキリンとかですね、はいはい、あのまあ、想像上の動物なんですけれども、実は定義が決まっております。
あ、決まり事があります。はどんなことですか。
角が2本であるとかですね。
龍には角が2本、はい、
指が5本とかですね。
指が5本
きっちり決められておりまして、それがまあ書けるとまた別の意味を帯びてくるということに。
そうなんですか、そういう決まりがあるんですね。僕はどっかでなんか指5本の竜とそれがちょっと少ない竜と見たことあるような気がするんですけど、そんなことは絶対ないですか。
いや、それがですね、まあ、中国ではですね、はい、指が5本だったり、はい、ということになるんですけれども、あのこれが朝鮮半島に行きますと、はい、指が4本だったり3本だったりということがありますので、
そんな意味があるんでしょうか。
やはりあの中国に遠慮してということに。
なるほど、朝鮮の国は中国の、まあ、統治下といいますか、従ってた時期がありました。そういうことで、まあ、
そうですね、中国、朝鮮からしたら皇帝は中国の皇帝なんで、あの朝鮮は王様になりますんで、
自分家で焼き物は同じように作れるけども、その時竜を描く時は
ちょっと遠慮
しようかないかん。
やはりあの竜というのが皇帝を表してまして、鳳凰は逆に皇后さんを表しますんで、は
い、そうですね、ちょっとそんなことを知っていると、竜の絵を見た時に、あ、これは中国のものだとこれは違うなとか、
実はちょっと分かるかもしれないですね。
そうですね、長いこうガラスケース、大きなガラスケースがありまして、そこにはもうさまざまなものが並べられています。おっしゃったように吉祥の門ですから、おめでたい門ばっかりずっと並んでいます。お、ちょっと目を引くものがありましたんで、またこれオールさんにお話聞きたいですが、あんまり大きなものではなくて20センチほどのお鉢ですよね。それから手前に同じぐらいの大きさのお皿があるんですけど、 これは蓋に蓋物鉢、あ、お皿じゃなくてこれは蓋になってるわけですね。蓋の中を見せてくださってる。
そうですね。
なるほど。これね、なかなか綺麗な絵やねんけど、石の宮に関係ありそうですね。
そうですね。釣り竿と鯛が描かれてまして、
なるほど、
ね、あのやはり西の宮といえば、ね、西の宮神社のエベスさんという。
これはエベスさんです、ね。はい。エベスさんのご自身の絵はどこにもないんですけど、まず鯛が、
そうですね、
お鉢の中に描かれて、
持ち物から連想させてくれる。
そうですね。それで蓋の裏側が 見せれていただいてるんですけど、釣り竿と、これはあのビクという、
そう
ですね、この魚を入れる、
入れておく、
それが書かれていて、釣り竿っていうのはまた何とも言えん、今釣ってきましたみたいな動いてるような感じの釣り竿なんですけど、これ見ただけで、あ、エベスさんやっていうことが分かりますな。ということはこっから七福神を連想していくっていう。
そうですね。
なるほど。後ろには七福神の図が軸でかかってますもんね。なあ、洒落た工夫がされています。その隣ですけど、これは染付俵紋ですか。向こう付けの鉢と白い焼き物で、ゴスで紺色でずっと青の線がいっぱい入っている。これ別に変わったもんやないと思うんですけど、これも吉祥ですか。
そうですね。この俵こそが吉祥を意味してまして、
これは俵が書かれてる模様として、
そうですね。
でその俵が吉祥、それどういう意味ですか。
俵はやはり大黒さんということで、
なるほどな。エベスさんの虎に大黒さんを置いてはるわけですね。
やっぱりね、セットですから。
これでエビス大黒、俵を見せてエベスさん、あ、大黒さんを連想させて、それで七福神に結びつけるという。
そうですね。
なるほど。日本人 の昔の方々っていうのはそういう、こう遊びをしてたんですな。
そうですね。
想像させたり、ちょっと言葉の中でそういうことにちょっと触れてみたり。
そうですね。
面
白みがあると思います。
いやいや、感心しました。その後ろには大きな伊万里の、これはほんまに6、70センチあるやろなと思うようなタコカラクサの大葉皿が並べてあったり、それからまた片隅にはこれも本当にあのさりげなく並べられているんですけれど、白磁の壺ばっかりが並べられている。これはあのケースの中ですけど、これは何か意味ありますか。
そうですね、こちら白磁のものなんですけれども、この4点すべて中国から渡来しています。
そうですか。じゃあ随分古いものということでしょうね。
そうですね、まあ、よくよく見るとですね、ここに鳥が描かれていたりしてですね。
ああ、そうですか。白だから目立たない、分からない、ね、
よくよく
近づかないと。
よくよく見ると鳥が描かれてて、まあ、これも吉祥の関係ということになります。
なるほど。そうですね、これ美しいですね。でも
そうですね、綺麗ですね、やっぱり白一色というのも、
とっても綺麗な壺が4点並べてあります。こっちのガラスケース、これもあの立体で立っている、部屋の中に真ん中に立っているケースですけれど、これは大きな壺ですが、高さ1メートル近い壺が立っていて、なかなかあの細かい絵がずっと描き込まれています。これ何の絵でしょうね。
そうですね、こちらこの展示のゾーンが、まあ、中国についてちょっと見ていただきたいという、そういうコーナーになってまして、
陶器の祖先と言いますか。
そうですね、
ふるさとと言います。
はい、で今見ている面がおそらく皇帝が政治をしているような場面が描かれています。
時々あの中国の映画を見ているとこういう場面ありますもん ね。
そうですね、
両側に重臣が並んでいて、一番上にあの天皇がいたり、王様がいたり、その場面が描かれているわけですね。
で一方で裏に回り込むとですね、
はい、
今度はあの戦をしている場面が描かれている。
本当だ、旗を振ったり槍を振り回したり馬に乗ったりしている、戦の図ですね。ああ、なるほどな。
こちらも中国の重要な場面が描かれています
ね。そういうことでしょうね。こういうのを見て昔の歴史を思い出したりするんでしょうね。
見ていて結構面白いなと。
結構美しい焼き物ですので、あ、美しいなと思って見るのと、こういう絵柄を見て、あ、 で中国の歴史が書かれているというふうに思われるのもいいかと思います。
そうですね、
立派なお壺です。さてその後ろの大きなガラスケース、ここにはまた何十点という陶器が磁器が並べられていますが、この中でこれはというものはいっぱいありますけども中でも
そうですね、こちら、まあ、中国の作品がたくさん展示しているんですけれども、はい、その中で実は日本でできている中国風の作品が中に紛れていますというと
そうですはいはいはい、からあの中国からこういう陶器や磁器の技術が日本に到来して、日本でもそういうものが作られるようになった、そういう時期のものですね。
そうですね、はい、その時に日本で作るんで日本の絵柄が描かれそうなもんなんですけれども、はい、実は非常に中国に憧れを持っておりましたので。
なるほど、先輩ですもんね。
そうですね、うん、で、まあ、中にですね中国風の仙人が描かれていたり。
あ、本当です、そうですね、
いたり、あるいはあの三国志で有名な石壁の風というのが、はいはいはい、まあ描かれていた、
ね、あ、そうですか。
こういったとこからも、まあ、やはり当時の江戸時代の人々が中国に憧れを抱いていたというのが、うん、あの絵柄からも分かると。
なるほどね、この大きな立派な鉢でこういう鉢を作ることができた、嬉しい気持ちもいっぱいあったと思いますが、そういう技術が自分たちの手についた時に日本の、まあ、花鳥風月を描くなりというんじゃなくて、やはりそういう技術を教えてくれた中国に対してその中国の歴史の絵をと、模様にするというふうな、やっぱ憧れといいますか敬意といいますか、そういうのがあったんでしょうね。
そうですね、
でも立派なお鉢ですね。そうですね、
は
あ、これ江戸時代。
そうですね、江戸時代ですね、
はあ、そうですか。なるほど、そういうふうな作品、中国の作品も、品物もいっぱいいっぱい並んでいまして、それに目を奪われるということもあるんですけれど、この部屋ではだいたいそういうふうな中国から来たもの、それから日本で作り始められた頃のものなどが並べられて、一番後ろのところに大きな鉢がありますが、これは伊万里。
そうですね、また伊万里に戻ってきます。染
付ですね、はい、
そうですね、うん、で、まあ、これも真ん中に中国の人が描かれていて、星を見てるんじゃないかと思ってるんですけど、
そうです、そんな感じですね、天文学の人かもしれませんな。
そうですね、
なるね、
非常に大きな鉢で、やはり日本は昔からそれぞれのお膳で食べる習慣があったと思うんですけれども、中国の普茶料理なんかが煎茶を広めたのと一緒で、大漠宗の方々が広められて、それでこういった大きなですね鉢とか皿でみんなで食べるような文化がだんだん根付いてきた。
なるほどね、この立派なお鉢、その後ろにかけてある、軸にファッと目を引かれました。これ有名な画家の絵ですな。
そうですね、橋本関節という、
そうですね、橋本関節さんが描かれた仙山観気図という軸が後ろに並べられています、かけられています。ちょうどこう伊万里の焼き物とぴったりやなという感じがいたしました。ざーっと今歩いてきただけでも相当たくさん の作品についてお話聞きました。これ今並んでるの全部で何点あるんですか？
そうですね、今並んでいますのはだいたい掛け軸も合わせて100点ほど。
100点ね。だからこれ大浦さんにしっかりお話聞いて、見せてもらおうと思ったら1日がかりになると思います番組ですので、まあ簡単なことをお話しいただいたんだと思いますが、詳しくお話聞く系があるみたいですね。10月の22日お昼2時から大浦さんがこれお話になる。
そうですね、
この会場で、
はい、こちらになります、
ね、今私がお聞きしたようなお話をもう少したくさん詳しく聞かせていただけるって。
そうですね、で実はこの時は掛け軸が入れ替わっておりますので。
そうなんですか、
また新しい展開が。
あ、そうですか、
屏風なんかも変わってますんで。
屏風今立ててありますけど、あれも変わるということで、
今度は女性の大きな女性の屏風になりますので、また見に来ていただいて。
そうですか、また拝見できますわね。それが10月22日土曜日のお昼2時からです。
そうです。
その前に10月に入ってすぐに 酒蔵ルネッサンスありますね、これは西宮の酒蔵全部でやられる行事ですけど、その時にこの博物館はどんな取り組みされるんですか？
入館無料になります。
サービスしはるわけです。じゃあ10月の1日と2日に こちらへ寄せていただいたら、みんなここタダで見れるんです
よ。そうですね、しかもあのループバスがありますので、あの近くまであのバスで来ていただいて、でまた次の白鷹さん、日本盛りさん、大関さんと、の順々に見ていただいたら結構かなと思います。ね、
ぜひ10月1日と2日目がけて来てください。10月22日の、学芸員によるミュージアムトーク、これも絶対忘れんといてくださいよ。それからまだ他にあるんですね。
そうですね、11月の19日と20日が関西文化の日ということでですね、実は酒蔵館では陶器市が行われます。
陶器市、博士家さんは前からやってはりますな。
そうですね、もう十何年やってますね。
随分やってはります。僕もいただいた、買わせていただいたことがあるんですけどね。
まあ、今回こういう展示にもなっておりますので、合わせて見ていただければと思います。
記念博物館の方の展示と関係があるよということで、陶器市もやられるそうですね。11月の19日と20日、2日間ですね、関西文化の 日にちなんでやられる。これはあの朝から晩までやってらっしゃるんですか？
そうですね、陶器市は10時半から4時半までになります。
それからこれはあの展覧会とは直接関係ないんですけれど、9月の29日に木曜日ですけれど、博士家記念酒造博物館、ここでですね、講演会があるんですね。これは大浦さんがお話になるんですけれど、テーマが下り酒と樽海鮮。
はい、
興味ありますな。
ありがとうございます。
下り酒というと、まあ、あのこっからあの江戸へ運び出す、船で運び出すその酒のこと、それから樽海鮮とはその運んでいく船のこと。でもこの船がなかったら西宮の酒もこんだけ栄えてなかったんじゃないか。
そうですね、
ということですけれど、これはあの大浦さん研究勉強なさったことを皆さんにお伝えになるというようなこと。
こちらの博物館にあります古文書などを利用してですね、樽海鮮についてお話ししていくということになります。
なるほど。9月29日木曜日ですが、時間は、
1時半から3時までにな
る。
そうですね、
申し込みいりますか？
そのまま来ていただいて、
じゃあ、まあ、その日に来ていただいて、講演会の会場の方に行っていただいたらいいですよという、まあ、その前にこうちょっと博物館でね、展覧会見ていただかんといけないと思いますけど、この焼き物グラフィーという展覧会は11月の21日月曜日まで、だいぶまだ先までありますので、皆さん時間を繰り合わせてどうぞあの博士家記念酒造博物館においでいただきますようにご案内しておきます。それからたくさん催しのこともお伝えしましたが、ぜひぜひご参加ください。今日はこんなお話、いろんなお話を、大浦さんに聞かせていただきながら、立派な展示室に立派な作品が山盛り並んでいるという焼き物グラフィー拝見することができました。大浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。